ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は第3回一帯一路フォーラムサミットの開会式に出席。国家資産のほとんどは今後も活用できるよう性的化を実現。最初のニュースです。ジョコウィドル大統領とイリアナ・ジョコウィドル夫人は10月18日水曜日、中国の北京で3日目の実務訪問を続けました。ジョコウィドル大統領が行った最初の活動は、北京の人民大会堂で第3回一帯一路フォーラムサミットの開会式に出席しました。その後、ジョコウィドル大統領は同じ場所で全国人民代表大会委員長と会談し、昼食会に出席しました。一方、イリアナ夫人は第3回 BRF サミットの一連の付随プログラムに参加し、中国国立美術工芸博物館を訪れ、中国の美術品や工芸品を見学しました。午後、ジョコウィドル大統領は北京の中国国家会議センターで開催されるハイレベルフォーラム及びテーマ別フォーラムイベントオープナー世界経済における接続性に出席しました。その後、ジョコウィドル大統領とイリアナ夫人は北京首都国際空港からサウジアラビア王国リヤドへ出発し、一連の実務訪問を続けています。次のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、満戦の超ルピア相当の国家資産のほとんどはまだ活用に向けて最適化できる可能性があると明らかにしました。これは10月17日火曜日に財務省複合視察で開催された2023年アセットマネージャーのアワードナイトでスリムリアニ大臣が語ったものです。財務省のウェブサイトが引用したように、スリムリアニ大臣は国家資産の目録を作成し評価する過程で、建物や空き地の形で最適とは言えない状態の資産の存在がしばしば発見されたと述べました。スリムリアニ大臣は様々な機関の資産管理者の能力を向上させる機会として、国家資産管理協会による資産管理者コンテストの開催を支援しています。次のニュースです。インドネシア政府はバルト・ヌサドゥアでアジア・アフリカ法律協議機関または AALCO 会議で海面上昇の問題に対処するため公共の安定を強調しました。外務省の法務政治安全保障協定局長インドラ・ロサンドリ氏は、水曜日バルト・バドン・ゲン・ヌサドゥアの第6委員会 AALCO 会議にお見舞いに、治安の安定を維持するために、現地諸国との国境の実施に関する協定の維持を主張する最善の方法を見つける必要があると述べました。海面上昇の問題は、インドネシアを含む AALCO 加盟47カ国の懸念事項の一つです。海面上昇は国の基線から測定される国の結局に影響を与える可能性があります。 1万7000以上の小さな神話島を抱えるインドネシアは、海面上昇を現実の脅威とみなしています。したがってインドネシアは AALC を加盟国に対し、海事法と海面上昇問題との関係を注意深く特定するよう奨励しています。国連安全保障理事会 UNSC は、10月18日水曜日に緊急会議を開催しました。この会議は10月17日火曜日にガザにあるアル・アハリ・バプテスト病院への攻撃を受けて行われました。国連報道官の声明によると、会議は午前10時によってされており、公開オンライン形式で開催されました。ガザでの人道的一時停止を求めるブラジルの決議草案が会議で決定されます。発表に先立ち、ロシアとアラブ首長国連邦は、共同で国連安全保障理事会の緊急会議の開催を呼びかけました。ロシアのドミトリー・ポリアンスキー国連副大使は自身のテレグラムチャンネルで、ロシアとアラブ首長国連邦が10月18日午前にガザ病院に関して、国連安全保障理事会の緊急協会会議を要請したと述べました。ガザ地区にを医療施設に対するイスラエルの空爆では500人以上が死亡しました。国連のアントニオ・グテラス事務総長はこの致命的な攻撃を強く非難しました。最後のニュースです。ジョー・バイデン米国大統領は数百人の死者を出したガザ地区のアル・アハリ・バプティスト病院の爆発事故に深い悲しみを感じていると述べました。バイデン大統領は火曜日に X のソーシャルメディアアカウントで、ガザのアル・アハリ・アラブ病院での爆発とそれによる多数の死傷者について怒り、そして非常に悲しんでいました。バイデン大統領はこのニュースを聞いた後、直ちにヨルダンのアブドラ2世国王、およびイスラエルのベンヤミン・メタニヤフ首相と会談し、米国の国家安全保障チームに対し、実際に何が起こったのかについて、情報収集を続けるよう指示したと述べました。その後、バイデン氏は米国は紛争中の民間人の命の保護を引き続き支援すると強調しました。この病院への攻撃は多くの国で強い非難を集め、イスラエル占領下のパレスチナ人民を守るよう世界に呼びかけました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、外国語なです。今日は外事人材を育成するためにインドネシアはナミビアに開発補助金を分配することについてお伝えします。発展途上国の発展を支援するためにインドネシア政府はインドネシア開発協力基金研究所と協力して、さまざまな地域のインドネシア代表の促進を通じて配分される開発補助金を提供しています。これらの開発補助金のうちの一つは10月16日にナミビアに与えられました。ナミビア海事業業研究所総長代理のジュリア・マヌエル・イヴィマ氏が在ウィンド復旧のインドネシア大使館を訪問したことにより、インドネシア政府からナミビア海事業業研究所に対し能力開発訓練通りな訓練、または TOT 国際海事機関、または IMO モデルコース楽天ジル級の形で贈与契約が締結されました。ザウィンド復旧のインドネシア大使館の情報社会文化域の調整官アリハディマン氏は贈与契約の証明を歓迎しました。同氏によると、 TOTIMO モデルコース 6.09 連想プログラムは外事分野におけるナミビアの人的資源を強化し、外事分野における党の協力の機会を広くものだということです。一方、ナミビア海事水産研究所のジュリアン・マヌエル所長は、ナミビア海事水産研究所が2023年11月にジャカルタでの活動に参加する TOT 訓練参加者のフルネームを間もなく提供すると述べました。これは助成契約を実施するためのフォローアップ手順を開示するとき、ジュリアン・マヌエル氏が語ったものです。 TOTIMO モデルコース6点09は、海事部門のインストラクターを対象としたトレーニングです。このトレーニングにより、南フィのインストラクターの能力と質が向上し、海事部門で質の高い旅客車を生み出すことができることを望んでいます。TOTIMO モデルコース 6.09 のトレーニング化するには、20人のナミビア人が参加します。この活動は2023年11月にジャカルタで運輸省人材開発局が開催する予定です。これで外国語を終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年10月19日、物理学者でノーベル化学賞受賞者のアネスト・ラザフォードが亡くなったことから始めます。アネスト・ラザフォード氏はニュージーランド生まれの物理学者で、イギリス・ケンブリッジ大学の J.G. トムソン氏と原子について共同研究しました。ラザフォード氏は1937年10月19日に亡くなりました。ラザフォード氏は原子内の原子核の存在を法則することに成功しました。フレデリック・ソディ氏の支援を得て、彼は放射能は原子の崩壊から生じることを明らかにしました。彼は実験室で原子核分裂を成功させた最初の人物でした。様々な種類の放射線に関する研究により、1908年にノーベル化学賞受賞者に選ばれました。次に1987年10月19日、ビンタロの悲劇についてです。ビンタロの悲劇は1987年10月19日に南ジャカルタのビンタロ、ボンドクブトンの地域で発生した2つの列車の衝突事故でした。この列車事故はインドネシアの鉄路史上最悪の災害でした。そして世界の注目を集めました。この事件で156人が死亡し、300人以上が負傷しました。最後に2005年10月19日、サダム・フセンの裁判が始まることから始めます。サダム・フセン氏は1979年7月16日から2003年4月9日までイラクの大統領でした。彼の権力はイラクが米国集団の連合軍によって攻撃された後に終わりました。イラクの暫定政府または臨時政府はイブラヒム・アル・ザファリ氏が率いていました。サダム大統領は2005年10月19日に裁判にかけられました。サダム大統領に対する暗殺の試みが失敗した後、1982年に主にシア派の党首 ドゥジャイルで150人近くの殺害を命じた罪で起訴されました。2006年11月5日、サダム大統領はドゥジャイル事件への関与を理由に公出刑を宣告されました。これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。
気候エネルギー転換は気候変動を緩和する上で重要な役割を果たすことについてお伝えします。環境連合省はエネルギー転換は気候変動を緩和する上で重要な役割を果たすと述べました。環境連合省の気候変動緩和部長ユリア・スリアンティ氏は、インドネシアは温室効果ガス排出量を削減するため国家決定貢献量の増加を設立したと述べました。支援部門の2つは新しい再生可能エネルギーの州です。10月17日火曜日にジャカルタでオンライン放送された気候変動緩和イベントで、当初は2025年の EBT 利用率は 23% に増加し、2050年には再び 31% に増加することが目標であると述べました。ユリア氏によると、他国の支援なしで2030年までに 31.89% の GHG 削減を達成するには少なくとも3つの戦略があるということです。まずエネルギー分野で炭素排出量を削減することでバイオマスエネルギーを利用できます。第二には、コレシンを LPG に変換するなどの低排出燃料の使用です。第三には、電気自動車によるエネルギー効率の向上です。さらに同社は2050年に向けた長期低炭素気候回復力戦略で、パリ協定または気候変動と戦うための世界協定に基づく炭素削減シナリオは、消費炭素吸収量が制裁される二酸化炭素よりも大きい場合、最高目標を達成できると説明しました。同氏によると、フォールの準吸収源を満たすことはエネルギー転換の取り組みと同時に拮抗する必要があるということです。同氏はこのシナリオ全体は2060年かそれより早い時期までにカーボンニュートラルを達成するために実行されると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
サヒョノさん南京に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から9メートルまでの波は怖くないの？と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一周の方を示しています。国際用語ではスクナッキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は空星島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。タシマグニに住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、フィニッシュ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシー船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシーと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシーという用語は、実際には元のペニシーが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などには、そのような反戦は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の手話は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用により、インドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは、人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。 ビニシという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、ビニシという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ビニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員のヒットリーは現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですか?と言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないの?と言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこに渡辺ルーの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵に、この波は何メートルですか?尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 insert 7 Rosli Dabing 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ風が来るか予測できません。通常ピニシを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったピニシが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して新規希少になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これでコツが折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、ツロを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが塗装された後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後おそらく帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk batu tulang deknya ini kayu jati。
ペニシハンセを作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは レモレモ族のわずか12人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはワンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良い、するところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても、正確な技術と経験があるので、6メートルに達するほどバランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますか？実はそうではありません。ガズリはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族の新村です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。PLM 船や70年代にピリシーと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。リスナーの皆さん、ボソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の料理サテジュブレッドをご紹介します。サテは肉を小さく切って竹串に刺して作る料理で、インドネシアではとてもポピュラーです。主な食材の違いにより、さまざまな料理の種類があります。一般にサテは鶏肉、ヤギ、牛肉を醤油またはベラスソースで味付けして作られます。ガルット、タシック、スマダン、バンザラン、パンガンダラン、チアミスなどの西ジャワ州を訪れると、
水牛の皮で作られた独特の種類のサテを見つけることができます。その料理の名前はサテジブラです。サテジブレットは牛や水牛の皮を煮たり揚げたりグリルしたりして作られます。次に加工された牛または水牛の皮にスルンデン調味料またはピナッツソースが塗られます。この牛皮の食感は鴨と硬いためこの料理はジブレットと名付けられました。スンダグでジブレットは引き返すを意味します。サテジブレ自体はココナッツスルンデンとさまざまなスパイスの組み合わせで塩味があり甘くて美味しい味です。通常サテジブレは伝統的な市場でよく売られています。サテジブレはそのまま食べても美味しいですがご飯のお供としても美味しいです。さらにスルンデンを加えると白いご飯がさらに美味しくなります。サテジブレットは1バッグあたり5000から万ルピアまでの価格で販売されています。1バッグはジブレット串が5から10本まで入っています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja percuma. Banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali. Ada aku di sini. Sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semua. Tinggalkan saja percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali. Ada aku di sini.
jangan kau sesali ada aku di sini.
Voice of Indonesia.
の皆さん、わらなわにです。今日はミュージックラウンドフェスティバル ASEAN 韓国2023についてお伝えします。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより中断されていた KBS 主催のミュージックラウンドフェスティバルが2023年ジャカルタのアンチョー国際ビーチスタジアムで開催されるミュージックラウンドフェスティバル ASEAN 韓国2023で ASEAN 各国のミュージシャンと共に復活する。10月21日から10月22日までです。サンディアガ運動観光組織経済大臣はこの音楽祭を ASEAN と韓国の共同プロジェクトにするというKBS の取り組みを評価しました。彼はこのフェスティバルを通じて様々な国、言語、文化の人々が音楽を通じてつながることができることを望んでいます。韓国のイ・ザングンチュ ASEAN 大使は韓国固有の文化の一つは音楽であると述べました。そしてこの強みを生かして ASEAN 諸国と韓国との友好関係の強化に貢献できることが期待されます。彼によるとこのフェスティバルが満員の観客を迎えてオフラインで開催されたのは今年が初めてであり、それはインドネシア、特にジャカルタで行われてということです。さらにイ・ザングンによれば音楽は世界共通言語になったということです。たとえ他の国の言葉が理解できなくても音楽があれば一つになります。このラウンドフェスティバルイベントには20人の歌手が出演します。これらにはディーラ・アイシャ、アンド・ザ・ボイス・ブルネイ、ワンピース・バンド・カンボジア、アルディト・パラモノ・バラダサル・イシャナ・シャラファティ、パムンカス・インドネシア、ブラック・アイス・ラオス、グルハノス・カシンタ・マレーシア、ヴェロシティ・ SGO 韓国が含まれます。俳優チヒョヌがインドネシアでラウンドフェスティバルを主催します。観戦に興味のある方はチケットは無料です。詳細については一般の方もウェブサイト http://roundfestival.net にアクセスできます。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Yang kulalui
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はジンガの曲をご紹介します。ジンガは1995年に結成され、1997年に解散したデュオです。このデュオは、フェ・ウトモとテリー・ムリから構成されています。彼らの最初のアルバム、タンタンアクは1995年にリリースされました。アルバムの収録曲は同じ、タンタンアクというタイトルでした。この曲はアンディン、エイプ・オン・ザ・ルーフ、ヌビカ、そしてフェウトモなど他のアーティストによっても演奏され、再録音されています。フェは2018年に映画、アルナ・ダン・リダニャのサウンドトラックの一部として、この曲を再録音しました。それでは皆さん、ジンガーが歌うタンタンアクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。